お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記1章5節から22節と2章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記一章の学びをしていますが、エステル記一章の5節。この期間が終わると、王は、シュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで、すべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。クセルクセスは、宴会のクライマックスを最後の7日間に持ってきました。明らかに彼は、ものすごい人数の人々を最後の7日間、王宮の園の庭に入らせました。6節。そこには、白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で、大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色席、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。銀や金や宝石や美しい壁掛けは、この王国の富を私たちに物語ってくれます。それは非常にケバケバしい装飾でした。これらの王宮の廃墟は、今でも当時のペルシャの富を証明しています。クセルクセスが催した宴会の費用は想像を超えています。一般の歴史から判断しますと、クセルクセスがこの宴会を催した目的は、やがて彼がやろうとしていた軍事的行動の支援を勝ち取るためでした。彼はすべての人たちに、自分は戦争する財産があるということを知らせたかったのです。彼は自分の首長たち、支配者たちを納得させるために宴会を使いました。エステル記1章の7節。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく、王室の酒がたくさんあった。最初から最後まで異教的なこの宴会は、浴びるほどの酒が振る舞われ、本当に乱れた酒宴だったと思います。8節。それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと、王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。この説には、それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかったと書かれています。彼らに酒が与えられてはいましたが、クセルクセスのように絶対的な主権を持っていた東洋の支配者でさえも、誰にも無理に飲ませることはしませんでした。ところがどうでしょうか、今日、私たちはもっと文明的になっているのに、飲むか出て行くか、どちらかを選ばなければなりません。今日何かのビジネスの会合に出て、カクテルパーティーに参加しないというのはほとんど不可能だと何人かのビジネスマンが言っていました。ある会社の管理職の人は、社長が彼を自分のオフィスに呼び出して、彼を叱責したと話してくれました。なぜなら彼が、 会社のカクテルパーティーで酒を飲まなかったからでした。現代の私たちは文明化しているのに、人々に酒を飲むことを強いているのです。エステル記一章の9節。王妃ワシュティも、アハシュエロス王の王宮で、夫人たちのために宴会を催した。ワシュティは、夫人たちのために宴会を催しました。男性たちは奥さんを連れては来ましたが、この当時、彼女たちは同じ宴会に出ることはありませんでした。男女が同じ宴会に出席することは、この当時の社会習慣に違反することでした。現代の私たちの宴会とは違っており、女性たちは別の場所に招かれていたのです。しかし男性たちのための宴会は、真剣なビジネスで、彼らは明らかにビジネスとセックスを一緒にすることはしませんでした。クセルクセスは戦争の準備を宣伝しており、王妃ワシュティは別の宴会で女性たちをもてなしていました。十節。七日目に王は酒で心が陽気になり、アハシュエロス王に仕える七人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて。この説には王が酔っ払ったことが書かれています。彼は同行してしまったのです。このような宴会では飲まなくてもよかったのですが、もし飲みたいのなら好きなだけ飲むこともできました。ここでこの王に関してだけでなく、どの王にも支配者にも当てはまる質問が出てきます。酔っ払うような人物が上に立つ支配者としてふさわしいかどうかという質問です。今日東洋の人たちが、こんなに酔っ払いばかりのアメリカが、世界の国々のリーダーの地位にふさわしいかどうかと疑問に思っています。これはアメリカが、ここ数年のうちに答えなければならない質問です。もしも今のようなことが続いていくのなら、究極的には酔っ払うことが我が国を滅ぼしてしまうでしょう。マギー博士は1960年代にこのようなことを言っていますが、現代のアメリカを見たら、マギー博士はどのように言うでしょうか。クセルクセスはここで、シラフだったら絶対にしなかったことをしてしまいます。彼は自分の前で仕えている侍従たちに、ワシティを宴会に連れてくるように命じました。エステル記一章の十一節。王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。王は自分の富と贅沢さを見せつけました。そして人々に彼が計画している軍事行動を続ける能力があることを示しました。そして今、アルコールの力を借りて彼はこの当時のたしなみに反することをします。彼は見た目の美しい王妃ワシティを見せ物にしようとしたのです。彼は会合に集まっている男性たちの前で、宴会場に彼女を連れてこようと決断します。もし酔っ払っていなければ、彼はこのようなことは絶対にしなかったことでしょう。それは全く紳士的なことではなく、露骨なことであり、彼は自分の宝物、この上ない宝石であるワシティをすべての人に見せたかったのです。十二節。しかし王妃ワシティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。酔った勢いで王は客たちに言いました。あなた方を驚かすことがある。あなた方に私の王妃を見てほしいのだ。 彼女はあなた方の前に立派な冠をかぶって立つ。とても美しいぞ。しかし数分後、侍従の一人が王の耳に囁きました。王妃はいらっしゃいません。この当時は女性には人権がなかったのだと言わないでください。ワシティは王の要望を退けました。そこで宴会全体にガヤガヤという声が広まってしまいます。王妃にすら命令することができないなんて、彼はだらしない王じゃないのか。ワシティが王の命令を拒んでこなかったことが完全に正当化されるとは感じますが、彼女は受講すべきだったと思います。彼女の拒否が王としての立場にある自分の夫を傷つけることになるかもしれない。そのように彼女は考えるべきでした。そしてそういう状況下においては彼女は宴会に行くべきだったと思います。13節から15節。そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近の者はペルシャとメディアの七人の市長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシティは、宦官によって伝えられたアハシュエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。アハシュエロス王は内閣の緊急会議を招集しました。この箇所に名前が出てくる人たちは、ちょうど内閣がアメリカ合衆国の大統領と会うように、王と個人的に会合した首長たちでした。このこと全体が今日の私たちにはバカバカしいことのように思えるかもしれませんが、この当時、これは偶発的なことではありませんでした。王妃が王の命令に従うことを拒むというのは、決してあってはならないことでした。ですから内閣がこの問題を処理しなければなりませんでした。ここで彼らは大きな軍事行動の準備をしているのに、王妃が王に頼まれたことをせず、王の面目が丸つぶれになってしまったのです。16節。法令により、彼女をどう処分すべきだろうか。メムカンは王と市長たちの前で答えた。王妃ワシティは、王一人にではなく、すべての市長と、アハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。この時代には、女性たちは奴隷のようであったという事実について、私たちはよく聞いています。多くの場合、それは本当でしたが、見たところワシティはかなりの自由を持ち、彼女が王の命令に従って宴会に来なければならない、と強制する法律はありませんでした。ですから内閣はこの状況を処理するために、厳粛で厳しい、新しい法律を考え出さなければなりませんでした。その時に、メムカンという人物が意見を言いました。彼は王妃のしたことがすべての女たちの知るところとなったとき、彼女たちが自分たちの夫を見下すだろうと彼は恐れています。17節から18節。なぜなら、王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに王の前に来るようにと命じたが、来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも、王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って、 ひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。メムカンは、もしも王妃がこのことで何の罰も受けないのなら、国中の女たちが夫に対して不遜な態度を取るに違いないと感じたのです。19節。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。エステル記の舞台は異教の王宮であることを覚えてください。異教の法律は、モーセの律法やクリスチャンの法律とは何の関係もなく制定されています。これは全く新しい法律ですが、あくまでもメディアとペルシャの法律です。20節から22節。王が出される詔勅が、この大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは、身分の高いものから低いものに至るまで皆、自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は、王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆、一家の主人となること。また自分の民族の言葉で話すことを命じた。このようにして王妃はその位から退けられます。彼女はもう王妃ではありません。彼女が王に従うことを拒否したためにこのことが起こりました。そして国中に新しい法令が送られました。その法令は、王国では妻は自分の夫を尊敬し、夫が家庭を支配すべきであることを宣言しています。見たところ、メディアとペルシャ帝国では、前にはそうではなかったようです。今はこれが法律となり、変更したり変えたりすることはできなくなりました。この法律は、クセルクセスの性質を明らかにしていると思います。彼は異教の歴史の中に立っています。彼は過去最大の自分の軍を率いて、遠くはテルモピレーにまで出かけた王であり、同時に彼はサラミスで滅ぼされた300隻の艦隊を率いてきました。狂気からこの人物は海に入っていって、自分の艦隊を滅ぼしたと言って、波を帯で叩いたのです。さて、そのようなことをする人は明らかに何かがおかしいのです。彼は精神的な異常に苦しんでいたようです。ほとんどの世界の支配者たちはそうでしたし、今もそうです。ジュリアス・シーザー、ナポレオン、ヒットラーは、精神の皇帝が異常な人たちでした。黄金の頭に象徴される偉大な人物であったネブカデネザルは、ヒステリーとして知られる異常に苦しんでいました。彼がヒステリーの周期を繰り返しているのが、旧約聖書ダニエル書に書かれています。今日世界を支配したいと願うだけでも、その人は精神科医に診てもらう必要があると思います。しかし皮肉なことに、そのような異常さを持った人物が、世界の歴史の中でセンセーショナルなことを達成してきました。そしてクセルクセスもそうでした。彼は素晴らしい能力のあった人物でしたが、不合理な怒りによって、自分の愛らしい王妃を遠ざけることを許してしまいました。そしてこれは変えることのできないメディアと、ペルシャの法律、つまり勅令になりました。後になって王自身が法律を破りたいと思いましたが、できませんでした。 メディアとペルシャの法律は一度制定されたら絶対に破ることはできなかったのです。さて、エステル記2章の学びに入りますが、エステル記2章の1節。この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。この説は、この出来事の後という表現で始まります。これは一体何の出来事の後なのでしょうか。これは最初の章で起こったことと、クセルクセスが完全に敗北したギリシャへの進軍の後です。敗北の後、彼は深く落胆して帰ってきました。彼の惨めさに王妃がいないこと、そしてメディアやペルシャの法律は王自身にさえも変えることができないという事実が加わりました。ワシティは二度と彼の王妃に戻ることはできなかったのです。聖書にはこの進軍の記録は全く書かれていませんから、私たちはクセルクセスのギリシャに対する進軍に関して一般の歴史を見てみなければなりません。彼はギリシャに対抗して大きな軍隊を率いて出かけました。ペルシャの強さの秘密は数の多さにありましたが、一人一人のペルシャ兵はギリシャ兵ほどにはよく訓練されていませんでした。ギリシャ人は個人を強調し、その結果として一人のギリシャ兵が10人のペルシャ人をやっつけることができました。テルモピレイの戦いでは、狭い山道にほんの数人ずつしか入ることができませんでした。その結果、ギリシャ人がペルシャ軍に見事に勝利したのです。クセルクセスにとっては不幸な敗北でしたが、この戦いを神様が支配しておられたのです。このようにして権力はまさに、ペルシャからギリシャに移ろうとしていました。そしてこの大敗北の後、寂しさから彼は王宮を毎日行ったり来たりしていました。彼はワシティのことを考えていましたが、王妃に関して自分が作った法律を変えることはできませんでした。彼自身がこの美しい女性を脇へ退けたのです。そして彼は二度と彼女を取り戻すことはできませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は不従順な妻その2と美人コンテストというテーマで、エステル記1章5節から22節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。